説教前の祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆をあがめます。最高説も新しい日を迎えています。すでに来られたキリストであられるシーエスにその思いを果てつつ、やがて来られる日を祈り求める、この期間を愛する兄弟姉妹の皆様と共に過ごさせてくださる、この際は心から感謝をいたします。御前におきまして、その罪を悔いては犯す、誠に大変愚かな私どもではありますが、どうぞ主イエスの十字架にある贖いにあって、その霊と誠と思ってこの礼拝を捧げさせてくださいますように、今から語られます御言葉の上にどうぞ豊かに霊ならあなたの導きがあり、語る者そして聞く者を清めて、その御心で満たしてくださいますようにお願いをいたします。今日もやむを得ず、この場に集いえない獣たちがおります。どうぞあなたがその事情を整えてくださいますように、特に幾久しく教会から離れているものをあなたが格別に覚え、そして憐れんでくださいますように心からお願いをいたします。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられました御言葉はルカによる福音書一章の76節から80節までの御言葉であります。新共同訳聖書新約聖書102ページ上の段最後の段、ルカによる福音書第1章76節からの御言葉であります。ルカによる福音書第1章76節、幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれ、主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまであれのにいた。以上であります。神による救いとは何か、そのことを凝縮して示すザカリアの預言というものを前回と2回に分けて聞いています。 予言の前半部分で語られていたこと、それは主なる神が敵に仕えるばかりであった民を救い出し、ご自身に仕えさせてくださるお方であった。それは昔のことも今もまたそうだということでありました。そしてその救う方法こそ、神ご自身がその民のところを訪れて、贖いという技において敵から解放し、神に仕えさせてくださるということでありました。ザカリアは聖霊に満たされて、そのように予言をしています。続く今朝の御言葉では、まずその救いにおけるザカリアの子ヨハネの役割を明らかにするところから始められています。改めてまず76節からお読みいたします。幼子よ、お前は意図高く語る預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。ここで告げられています幼子ヨハネの役割とは、意図高き方の預言者と呼ばれることでありました。聖書は以前、天使がマリアに対して生まれ来る主イエスのことを、意図高き方の子、そう呼んでいました。言い換えればすなわち、キリストであられる主イエスは神の御子であり、またヨハネは神の預言者である、こう告げられているわけです。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。この預言は幼子ヨハネに対して語られている言葉であります。ただその幼子は未だ生後8日目であることを忘れてはなりません。ですから実際にはザカリアはこのことを異例の山里州の人々に言ったことであるということですね。これは彼らが一体この子はどんな人になるのだろうか、その問いの応答関係にある言葉である、そう申し上げることができます。どんな人になるのか、そう問われて、神の預言者と呼ばれる、そう答えているということです。そして聖書は80節、今朝の御言葉の締めくくりにおきまして示していることが、彼がそのように呼ばれる時が来るのは、イスラエルの人々の前に現れる時のことだ、そのことを記しています。そうすると何かこの幼子は周囲から身も心も健やかに育てられて、そのような良い評判を得る働きをしていく、そのように理解をされる方もおられるのだと思います。その理解の半分は正しいことであろうと思います。しかしもう半分で誤った理解でもある、そう申し上げなければなりません。その誤った理解とはどういうことでありましょうか。 それはいわばここで言われていることが、役割や育て方というものが、そのヨハネを育てたという理解であります。幼い頃からお前は預言者だと言われて育てられた。だからヨハネは預言者らしくなった。ここで言われていることはつまりそういうことではないということです。ヨハネ自身が両親に喜ばれつつ、また霊にも満たされて健康に育った、このことは確かなことです。ただヨハネ自身、その言葉を借りれば別の福音書で自らが預言者と呼ばれることを否定しているわけです。ですからここで着目すべきは、まず誰がヨハネを預言者と呼んだのかということです。ヨハネは聖霊に満たされた一人の人によって預言者と呼ばれた。これはすなわち意図高き方がヨハネの名を呼ばれたということ、そして彼を預言者として召された、このことが記されているわけです。続いてヨハネが召された預言者、その役割のことが語られています。原文を読みますと、行動がまっすぐその内実である救いというものへと向かっていく、そのような語られ方がなされています。その行動とは、彼が先立っていくということ、そしてその先立っていくことによって、ヨハネは道を整えて民に知らせる、こう書かれています。そしてそのいずれもが主、すなわち主イエスを中心としてなされる、そのように語られています。そしてその一連の彼の行動、先立っていくこととは、実に神の憐れみの心に基づくものであり、そしてその神は、神の憐れみは光として人々を平和の道に導く、そう今朝の御言葉では語られています。昨今は神、そのような絶対的な存在などいない、そのように思われる方が少なからずおられます。先日の教会サロンの後でもそのようにお声掛けをいただいたことがございました。そのような方に、罪の許しは神の憐れみによる、このように申し上げますと、その方にとって神とは何か高いところから預言者なる人を使って、その正しいお告げというものによって人を憐れに導く、だからその存在をありがたがれ、むしろ献金をせよ、そう言われているように思われるのかもしれません。ですが聖書で描かれる神とは、今申し上げたような神とは対極におられるようお方であります。聖書で描かれる神とは、その存在において事実我々人間が触れ得ざる方で でありながら、その憐れみにおいて私たちの実に想像をはるかに超えたお方である。ここではそのことが語られています。そのためにそのことを明らかにするため、少し順番は前後いたしますが、まず78節の後半部分から順を追ってご説明をしたい、そのように思っています。78節の後半、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の壁に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。この部分で示されていますのは、主なる神、むしろ主イエス・キリストというべきですけれども、その主によってなされる救い、その意味であります。救いとは実に訪れであり、照らすものであり、そしてまた導くものである、そのように語られています。そしてここでは光と闇というものが対比的に扱われている、その言葉をお分かりいただけるのだと思います。ではこの予言の中で我らと呼ばれている人たちは今どこにいるのでしょうか。それは暗闇と死の影の棚の中である、そう語られています。そして我らとは今出しているものだ、そう加えられていますね。暗闇、実に恐ろしいものであります。暗闇で座しているというのは、その人たちが暗闇にいるがゆえに、死の陰にいるがゆえに、もはや自力で身動きをすることができない、実に低い状態にあるということです。そこに導くという言葉が加えられます。ですからこの御言葉が示されたとき、私たちは何か神から暗い道、その道を光で照らされて導かれて歩む、むしろそうしなければ平和というものには私たちはたどり着けない、そのようにも読めるのだと思います。ただここで語られていること、それは全くそのようなことではありません。ここで語られていること、それは光そのものが、光そのようなものが高いところから訪れてくださるということです。そしてその光とは単なる光ではありません。明け物の光、すなわち圧倒的に訪れる夜明け、夜明けのことです。そしてその圧倒的な光というもので、暗闇、死の壁に座するばかりのものを照らしてくださる、すなわち闇とその影において 身を低くすることしかできなかった。その原因そのものを光なる神が消し去ってくださる、このようなことが書かれているわけです。その上でこの御言葉があります。彼らの歩みを平和の道に導く。ですから光に導かれて歩いていくということ、それは何か今が暗くて先が明るい、先が平和なんだということではなく、その道そのものがすでに平和であるということであります。その道そのものが全く光で覆われて実に明るく照らされ、歩きやすい道である、平和な道であるということなんです。そしてこの光こそしもべダビデの家から起こされた救いの角、すなわち主イエスである。この予言が一貫して今んとしていることはこのことであります。つまり立てられた預言者幼子ヨハネはこの光なる主イエスに先立っていく、そう語られています。このことは少し前のところ、ルカによる福音書1章の17節の御言葉にあるように、すでに天使からザカリアに告げられたことでありました。その際天使はエリアの霊と力でという言葉を付け加えていました。エリアとは旧約聖書に登場いたします。実に多くの奇跡を成して神の御心を示した大変有名な預言者のことであります。ザカリアはその天使から示された一人の聖なる預言者を覚えつつ、自らの幼子ヨハネはその働きにおいて、まず光になる主イエスの道を整え、こう予言をしています。この主の道を整えるということ、これはイスラエルの人々にとって忘れられない御言葉の一つ、イザヤ書の40章が引用されています。その御言葉は大国バビロンに囚われた、その民が再び祖国へと戻される、連れ戻される、そのような御言葉です。ここでは特にその3章ごめんなさい、3節の御言葉が踏まえられています。少しお読みをいたしますので、そのままどうぞお聞きください。イザヤ書40章の3節、呼びかける声がある、主のためにあれのに道を備え、私たちの神のためにあれのに広い道を通せ。新教大学聖書では道を備える、そのように訳されていますね。元の言葉は整える、先ほど整えると申し上げた言葉と同じ言葉で使われています。では預言者ヨハネが主の道を整えるとはどのようにしてなされるのか、それが主のために救いを知らせることにおいてであります。 この言葉は直訳をいたしますと、主の民に救いの知識を与えることにおいて、こうなります。ここで言われる知識とは、聖書においてよく用いられる知るという言葉の用い方がその基礎になっています。聖書において知るということ、それは以前パウロがテサロニケ書で言葉だけによらずそのように言っていたことと同じことであります。言葉だけによらず、つまり頭による理解のみではない、体験的な理解、そのことを意味しています。これまで私たちはこの予言の言葉を語るザカリア自身が体験してきたこと、そのことを知らされてまいりました。彼はまさに神からの救いというものを体験的に知るものとされた人でありました。そしてまさにその知らされ方は、彼を神が罪に定めるということによってではなく、彼とエリサベトを信仰へと招く罪の許しにあるものそのものでありました。ではザカリアのどこにその罪があり、そしてどこにその許しがあったのでしょうか。彼の罪とは、惑わされて神のことを信じなくされていたということでありました。老いているから私には子が育まれない、与えられない、ということですね。そして許しとは何であったでしょうか。その信じない彼を、その身と心を持って完全に信じさせてくださること、このことでありました。であるからこそ彼は、これは我らの神、我らの神の憐れみの心による、そのように言葉を続けています。この神の憐れみの心によるということ、一章におきましてこの憐れみという言葉は繰り返し使われている言葉であります。ここではそこに心という言葉が付け加えられています。そしてこの心という言葉は実は複数形なんです。この心と訳されている言葉は内臓ですね、内臓を意味する言葉です。ですから複数形にしますと、腹綿ですとか、むしろ少し昔の言葉でちょっと使うならば、五臓六腑とも言うべきでしょうか。ですからここで記されていること、それは私たちが、人間が神を知るということはどういうことなのか、それ以前に神が私たち人間を知るということは一体どういうことなのか どのようにして泣かれるのか、このことが語られているということです。そしてその全身を持って私たちのことを知ってくださる、この知り方こそキリストであられる主イエスが私たちのことを知ってくださる、その知り方であるということです。そして加えて申し上げますならば、そのような全身全霊をもって私たちを憐れんでくださる神、その神なる主イエスの道を先立って整え、世に知らせること、それが預言者たるヨハネの役割である、こう語られているということです。このヨハネの役割ということ、このヨハネに与えられた役割ということについて、ある説教者の方は、皆さん果たしてヨハネはこの役割を果たせたでしょうか、そのように問われていました。なぜその先生がそのように問われたか、それはこの預言者たるヨハネの役割とは、今日においてキリスト座において建てられた教会、もちろん私を含む説教者ですね、ひいてはキリスト者一人一人に求められる役割であるからであります。ですからこの問いは実に鋭く私たちの胸にも突き刺さる問いであろうと私は思っています。そしてそれ以前にその説はこうも付け加えられていました。それ以前にこの神が全身をもって私たちを深く知ってくださるがゆえに、憐れみというものがなされる、その神の心からの憐れみによる罪の許しということ、そのことを私たちが知るということ、分かるということ、それが一体どれほどに困難なものであるかということです。それは実に私たちの生涯をかけて分かっていくことなのではないか、その先生はそのように付け加えておられました。ルカによる福音書の後の3章のところでですね、宣伝者ヨハネは CS に対する自分自らのことを、私はその方の履物の紐をほどく価値もない、こう言っています。当時その紐をほどく、解くというのはしもべ、召使いがする仕事でありました。預言で預言者だ、そう言われていたヨハネは CS の召使いとなる、しもべとなる価値は自分にはないんだ、弟子たちにこのように告白をしたわけです。この言葉は実に憐れみなる神の御子シエス・キリストがどのようなお方であられるのかを知る、よく知る人の言葉であると思います。 ヨハネは天使からエリアの霊の力で主に先立っていく、そう言われていた人です。ですが聖書はヨハネがエリアのような奇跡の技をなすというところを描いてはいません。それどころか聖書が描いていることは、ヨハネがイスラエルの人々の前に現れたとき、暗闇において光を示し続けた彼は、決してこの世の基準では平和とは言えない、そのような終わりを迎えたのであります。そして暗闇たる世は光たる主イエスを理解しなかったのであります。予言が与えられて、神の誠の姿、その憐れみを知るヨハネにでさえ神の心を主に向けることが困難であった。であるから私たちには到底無理なことだ、そう思われる方もおられるかもしれません。ですが今朝覚えていただきたいことは、このヨハネという方が、預言者が主に召されて歩んだのは暗闇の道であったということです。そして今日、私たち教会が今歩んでいる道はすでに光の道だということです。アドベントやクリスマスが示す光、この光とは光なる主イエスの訪れを覚え喜び祝うことである。今朝私たちはまずこのことを感謝を持って覚えたい、そのように思います。そしてそのことと同時に、今の世には主を知らずして、主を主として光として知らない方がおられる。そしてその人たちは未だこの暗闇というものの中にいる。今朝はぜひこのことも覚えたいのであります。宗教改革者であるルター、そしてカルヴァンもその生涯が終わろうとするときに、自分たちが神の御前にいかに貧しい存在であったか、そのことを自らの友人たちに記しています。ただそれはヨハネの告白と同様に、また先の説教者の先生と同様に、主の憐れみを知るそのものの告白であろうと私は思うのです。すなわち私たちが神を知れば知るほど、光である神のその光というものから照らされて、ああ自ら貧しいな、そのことを知らされるということです。ただその光というのは憐れみの光であります。 そして自らの貧しさというものは、その光によって照らされる岩は私たちの影なのかもしれません。そして今朝、私たちはその影というものを見るのではなく、光あるシエスのことを改めて知るように、こう招かれています。そして私たちがクリスマスの光であられる誠のシエスのキリストの姿を知るとき、私たちはただ神の憐れみというものがどれほど深いものであるのか、そのことを改めて知るものとされるのであります。お祈りを捧げいたしましょう。父なる御神、主イエスキリストをこの世に遣わせてくださったその尊い皆をあがめます。霊に満たされた御言葉を通して、御子イエスキリストが私たちの光なる主であることをお示しください。心からの感謝をいたします。ただ暗闇の中にいた人々を、私たちを十字架の贖いによって救い出し、その平和の道を歩ませてくださる幸いを深く感謝をいたします。ですが主よ、いまだ暗闇がある、その中で苦しむ方も実に多くおられます。光の道を歩みながら、いまだその影に、わずかな影に怯える実に貧しい私たちであります。ですがどうぞ、そのような影ではなく、歩みの光なりキリストであられる主イエスのお姿を知り、いよいよ私たちがその唇を持って平和を語り継ぐことができますように、これからも御言葉にある詐欺によって私たちを導き続けてください。委ねて光の主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。